こんにちは、ズ・ディープ・ダイブへようこそ。今回はですね、来たる大学入試、特に君が挑むことになる2026年の試験に向けた、ある塾のセミナー音声記録を一緒に深掘りしていきましょう。提供してもらったこの音声、レーシオっていう塾の生徒向けセミナーなんですけど、中身がすごく実践的で。なので、今回のミッションは、この音声から、君が今すぐ使える最も重要な戦略と具体的なアクションプランをもう根こそぎ抽出することです。特にですね、君たちが受ける2026年の共通テストは実質的な新テスト元年って言われてるんですよ。これもう先輩たちの常識が通用しないかもしれないってことですよね。じゃあこの未知の試験の正体を早速解き明かしていきましょうか。
行きましょう。2025年の春から新課程には移行してはいたんですが、あの年はまだ旧課程で学んだ生徒たちのための経過数値があったんですね。でも君が受ける2026年1月のテストからはそれが一切なくなる。完全に新課程の内容だけで作られる、いわば本当の意味での新テストが始まるんです。ここをまずしっかり認識する必要がありますね。
本当の意味での新テストですか。言葉の響きだけでも緊張しますね。じゃあ具体的に何がそんなに変わるんですか。セミナーでもいくつかポイントが挙げられていましたよね。まずは国語から。
はい、国語は試験時間90分200点満点っていうのは変わりません。でも中身の配点が大きく動きます。近代以降の文章、つまり現代文が3題で110点で、古文漢文を合わせた古典が2題で90点。
おお、現代文の比重が高まるんですね。
ええ、これまでよりかなり高まります。これはもうより複雑な現代の文章を読み解く力を重視するという大学側からの明確なメッセージですね。
なるほど。現代文が得意な人には有利かもしれないけど、苦手な人は対策が急務ですね。そして個人的に一番インパクトがあったのが歴史です。歴史総合が必修になるって、これどういうことですか。日本史通じでやってきた受験生が突然世界史の問題を解かされるみたいなことですか。
まさにそういうことです。日本史を選択していても近代の世界史の知識が問われますし、逆もまたさりです。セミナーによれば最初の設問は必ずこの歴史総合から出題される形式になるそうです。
へえ。
歴史を縦、つまり時代だけでなくて横、世界とのつながりで理解しているかが問われる。これは大きな変化ですね。
うわあ、それは大変だ。他にも数学のグループ分けが変わったり、理科、社会で2科目受ける場合に間に10分の休憩が入ったり、細かいけど本番のリズムに影響しそうな変更点も多いですね。
その通りです。特に英語のリーディングは年々文章のボリュームも難易度も上がっていますし、何より忘れてはいけないのが情報1ですね。
ああ、情報、
これがほぼ全ての国公立大学で必須科目になる。配点は大学次第ですけど、もう無視して逃げることはできない科目になったというわけです。
こうやって聞くと本当に激変ですね。これはただ試験範囲が変わったというレベルの話じゃない。
そこが一番重要なポイントなんです。これらの変更は大学が求める学生像そのものが変わってきていることの表れなんですね。セミナーでも強調されていましたが、単に知識を暗記しているだけの学生はもういらないと。
なるほど。
思考力、判断力、表現力を実際に使えるかどうかを試したいという意図が透けて見えます。
ということは問題の形式自体がもっと意地悪く、いやもっと高度になっていくということですか。
そういうことになりますね。例えば今まで見たこともないような資料をその場で読み解かせる問題とか、あるいは複数の時には矛盾する情報が書かれた資料を統合して自分なりの結論を導き出す問題。
うわ。
そして膨大な文章量の中から必要な情報を瞬時に探し出す速読力と分析力、これらがますます重要になります。
なるほど。つまり過去問をただ繰り返すだけではその新しい問いには対応しきれない可能性があるわけですね。じゃあ一体どうすればいいのか。先輩たちの成功体験が通用しないなら何を信じて勉強すればいいのか。ここでセミナーの話がすごく面白くなってくるんですよね。この新しいテストに対して 講師の方が断言していたんです。過去問よりもこれをやれと。
へー。
普通ならとにかく過去問だって言われそうなのに、その答えがまさかの予備校作成のパック問題だった。
そうなんです。具体的に寸大の赤パック、河合塾の青パック、 Z 会の緑パックの3つが挙げられていました。もちろん過去問も基礎体力として重要ですが、直前期の演習としてはこれらのパック問題を最優先すべきだと。
なぜ過去問よりパック問題なのか、その理由がまさに情報戦という感じでしたね。2026年度の形式を各予備校が総力を挙げて完全予測して作っているから。
はい。
しかも毎年その予測問題と類似した問題が実勢の本番で出題される傾向があると。これはもうやらないではないですよね。
ええ。しかもただ解けばいいという話ではないんです。セミナーで提案されていた実践方法がまた徹底していて、
うん、冬休みで入ったら3社のパックのそれぞれ2日間、計6日間かけて本番と全く同じ時間割で実施する。
そこまでやるんですか？
1日目は文系科目、2日目は理系科目、リスニングは夕方の本番と同じ時間帯にって、これはもう完全に本番のシミュレーションですね。でもそこまでやる必要って本当にあるんでしょうか？普通に解くだけじゃダメなんですかね？
そこが大きな分かれ道なんです。この戦略の目的は単なる問題演習ではないんですね。本番で自分のパフォーマンスを 100% 発揮するための身体的なリハーサルなんです。
身体的なリハーサル。
時間配分、科目間も集中力の切り替え、独特の10分休憩の使い方、さらには試験会場の緊張感を想像しながら解くメンタルまで。共通テストは学力だけじゃなく情報処理能力と体力、精神力が問われる超人場のスポーツみたいなものですから。
あー、なるほど。
その試合運びを身体に覚え込ませることが何より重要なんです。
試合運びか。確かに最後の科目で集中力が切れて大失敗なんて話はよく聞きますもんね。でもそのパック問題を3つ全部やってもまだ演習量が足りないって感じる人もいると思うんですけど、その場合はどうすれば？
そのための追加戦略も示されていました。各予備校が出している教科ごとの対策問題集の活用です。
ただしここにも注意点があって、問題集に収録されている 5,6 回分の問題が毎年全て新作とは限らないんです。
え、そうなんですか？
ええ、セミナーの講師によると最初か最後の 2,3 回分がその年の最新傾向を反映した新作問題である可能性が高いそうです。
だから闇雲に全部やるんじゃなくて、問題の形式を自分で見て、これは新しいタイプだなと見極めてから取り組むのが賢い使い方だと。
うわ、そこまで見極めが必要なんですね。ただ与えられたものを解くだけじゃなくて、教材を選ぶ段階から思考力が試されてる感じだ。演習の質を高めるコツについてもいくつか面白い指摘がありました。特に自己採点は NG っていうのが意外でしたね。
ええ、この時期になったら時間オーバーは論外という時間厳守はもちろんですが、自己採点をしないというのは心理的なアプローチですね。どうしても自分で採点するとちょっとしたミスを本当は分かってたのにって甘く見てしまったり、
あー、やりますね。
部分点を多めにつけてしまったりするじゃないですか。それを防ぐために塾の先生など第三者に採点する、客観的な厳しい結果と向き合うことで自分の本当の実力を直視できるわけです。
確かに自分に甘くなっちゃうのはよくわかります。そして個人的に一番これは効きそうだと思ったのが解き直しの順番です。普通間違えたらすぐに解説を読みたくなりますよね。でもセミナーではそれを固く禁じていました。
そうです。 1. まず採点結果だけを受け取る。 2. 次に解説を見ずにもう一度自力で満点を目指して解き直してみる。 3. どうしても解けない問題だけ最後に解説を参照する。このステップを強く推奨していましたね。
すぐに解説を見るのって楽なんですよね。ああ、なるほど、こう解くのかって分かった気になれる。でもそれって本当に身についているか怪しい。
その通りです。分かったつもりになるだけなんです。でも一度間違えた問題を解説なしでもう一度格闘することで、自分はどこで思考が止まったのか、どの知識が足りなかったのかが痛いほど明確になる。
なるほど。
その悔しさや気づきを経験した後に解説を読めば、脳への情報の定着率が全く違ってきます。この一と間が本番での一点を左右するんです。
なるほど。さて、ここまで共通テスト対策の話をじっくり聞いてきましたが、受験生の中には自分は私立大学が第一志望だという人も多いはずです。ここでもセミナーでは重要な判断が求められると指摘されていました。共通テスト利用入試を本当に使うべきかという問いです。
この指摘は非常に重要です。なぜなら受験戦略とは、君の持つリソース、つまり限られた貴重な時間をどう最適配分するかというゲームだからです。セミナーでは共通テストには独特の癖があると指摘されていました。
例えば数学 1A の問題文が無駄に長くて複雑だったり、科学の問題形式がオーソドックスな私大の個別入試とはかなり異なっていたり、科目によっては私大対策と共通テスト対策が全く別の方向を向いている場合があるんですね。
ですからまずは一度最新の共通テストの過去問を解いてみて、自分と相性が良いか悪いかを見極めることが推奨されています。この形式はどうも自分には合わないなと感じたら、共通テスト利用は使わないと決断するのも立派な戦略です。
ああ、なるほど。自分に合わないフィールドで戦うための時間を得意な個別試験対策に全振りする、これは非常に合理的な判断と言えます。
自分の得意な土俵で戦うと、じゃあその次第対策の王道一番の必勝法は何なのか。
答えは驚くほどシンプルでしたね。志望校の過去問演習、これに尽きると。
その通りなんです。毎年トレンドが変わる共通テストとは対照的に、多くの私立大学の入試傾向は驚くほど長年変わらないことが多い。だからこそ過去問が絶大な効果を発揮するんです。セミナーでは第一志望校については最低でも過去10年分はやり込むべきだと強調されていました。
10年分？でもそれだけやれば大学側の問い方の癖みたいなものが完全に見えてきそうですね。
大学ごとに全くゲームのルールが違うという話も面白かったですね。
例として挙げられていたのが、法政大学はマーク式が中心だけど20から30字の短い記述が混じる、問題量が多くて時間との勝負になるとか。
はいはい。
青山学院大学は全問マーク式だけど、大学の特性上キリスト教史や文化史が出やすいとか。
関西大学も全問マーク式だけど、中国史や特定のテーマ史に特徴があるとか。
全然違いますね。同じ日本史や世界史でも大学によって全く別の競技みたいだ。
そうなんです。だからこそ複数の大学の対策を広く浅くやれよりも、第一志望校に絞り込んで前期中期後期といった複数日程で出願する方が、その大学独特の傾向になれる上で有利だという戦略も成り立つわけです。
その過去問10年分を集めるのも昔と違って、今はいろいろ方法があるんですね。赤本が手に入らなくても諦める必要はないと。
まさに。新品の赤本だけでなく、Amazon などで100円程度で手に入る古本も有効です。多少の書き込みは気にしなければいい。さらにウェブサービスも充実しています。セミナーでのおすすめは、解説が丁寧な有料サービスのパスナビ、塾経由で使える場合もあるそうです。
他には実際の入試問題を PDF で提供してくれる東進も紹介されていましたね。本番のレイアウトとか文字の大きさを体感できるのは地味に大きいかもしれない。
ええ、その通りです。そういったさまざまな手段を駆使して、とにかく第一志望校の過去問を10年分揃えて骨の髄までしゃぶり尽くす、それが私大合格への最短ルートだということですね。
さて、最後に12月からの具体的な学習スケジュールのモデルケースを見ていきましょう。国公立志望か私立志望かで進め方が明確に分かれていました。
まず国公立大学が第一志望の場合、12月の上旬から中旬は共通テストの過去問を3から5年分やり込んで基礎固め、そして中旬以降、冬休みに入ったら先ほど話した予備校のパック問題演習に全集中、共通テスト本番が終わったらそこからは頭を完全に切り替えて国立の二次試験対策に全力を注ぐという流れです。
いわば2段階ロケット方式ですね。第一ブースターで共通テストを乗り切って、それを切り離したら第二ブースターで二次試験のゴールまで一気に飛んでいくみたいな。
まさに良い例えです。一方で私立大学が第一志望の場合、12月以降はとにかく第一志望校の過去問演習をひたすら進める。もし共通テスト利用をするなら、冬休みにパック問題演習を組み込む、そして共通テストが終われば再び次第の過去問演習の世界に戻ってくるというロードマップです。
この2つのロードマップのポイントは、やっぱりその頭の切り替えにあるんでしょうか。
まさにそこです。セミナーの音声でも示唆されていましたが、共通テストで求められる思考、いわば共通テストの音、国立二次や次第個別で求められる深い思考、いわば二次次第脳は、使う筋肉が全く違うんです。
筋肉が違う。
共通テスト脳は、膨大な情報を高速で処理する瞬発力とスタミナ。二次次第脳は、一つの問いに対して深くそぐっていく、じっくりとした思考力と記述力。本番が近づくほど、この2つの脳を意識的に切り替えるトレーニングが重要になります。
なるほど。セミナーでは、講師からの追加サポートとして、志望校と似た傾向を持つ他大学の問題をリストアップすることも可能だという話もありましたね。
ええ。これは特に、第一志望の過去問を10年分やり尽くしてしまって、もっと演習を積みたいという時の国立二次対策などで非常に有効です。自分の大学の過去問という本丸だけでなく、似た傾向の他大学の問題という仮想敵と戦うことで、対応力をさらに高めることができますからね。
さて、ここまでセミナー音声の内容をかなり詳しく見てきました。2026年の大学入試が単なる知識の詰め込み競争ではなく、情報を読み解き、自分に合った戦略を立てて実行する情報戦だということが本当によく分かりました。
ええ。キーポイントを改めて確認しておきましょうか。
お願いします。まず一つ目は、君が受ける2026年共通テストは実質的な初年度。先輩たちの常識は一度リセットして未知の敵に挑むつもりでいること。
二つ目、その対策の主役は過去問よりも予備校のパック問題。本番さながらの完全シミュレーションを身体に覚え込ませること。
そして三つ目、私志望者はまず共通テストとの相性を冷静に見極める。そして戦うと決めたなら、第一志望校の過去問を最低10年分はしゃぶり尽くすこと。
今回の分析で明らかになったのは、ただがむしゃらに勉強する時代はもう終わったということです。自分自身の得意不得意という特性と、志望校の出題傾向というゲームのルール、この2つを深く理解し、最も効果的な方法を選択する自己分析力と戦略性が合否を分ける時代になったと言えます。
本当ですね。最後にこの話を踏まえて、一つだけ君に考えてみてほしいことがあります。
多くの受験生は、どの参考書をやろうか、どの問題集がいいかと、What、つまり何をやるかに注目しがちです。しかし、今回のセミナーで何度も強調されていたのは、どうやって時間を計り、どうやって採点し、どうやって解き直すかという How、つまり学習のプロセスそのものでした。君自身の学習プロセスの中で、今日から変えられるほんの少しの一手間は何でしょうか。
それは、採点を友達にお願いしてみることかもしれないし、間違えた問題を解説の前に5分だけもう一度考えてみることかもしれない。その小さな、でも決定的な一手間が、もしかしたら合格への最後のピースになるかもしれません。この分析が、君のこれからの学習の羅針盤になれば嬉しいです。頑張ってください。